3ページ、地域で広まる思いやりの輪、手話ボランティア。福祉教育の一つに、手話奉仕員養成講座や手話ボランティアグループによる活動があります。手話を通じて地域をより良くしたいという思いのもと、思いやりや助け合いの気持ちが育まれています。手話奉仕員養成講座。本講座では、手話で日常会話を行うために必要な手話の語彙及び表現技術の習得を目指します。養成課程を修了し、東海村に登録された方は、手話奉仕員として活動することができます。現在、手話奉仕員養成講座を受講されている大森純子さん、お母さんと、あんりさん、娘さん親子にインタビューを行いました。講座を受講したきっかけは何ですか？純子さん、ろう者が教えてくれる手話講座に興味がありました。あんりさん、知り合いにろう者の方がいて、単語一個でも手話ができればいいなと思い、母に相談したところ、一緒に講座を受講しようという話になりました。手話を覚える中で新たに気づいたことはありましたか？純子さん、私たちは耳で聞きながら言葉や手話を覚えられますが、ろう者の方々は視覚のみで情報を得ることになるので、言葉や手話を認識するのは大変だったと思います。アンリさん、手話は言葉であり、コミュニケーション方法の一つなので、学校での書いて学ぶ勉強とは違い、覚えるのが難しいです。それでもきっと役立つ時が来ると思うので、多くの人に学んでもらえたらいいなと思います。大森さん親子の写真と養成講座の写真がそれぞれ1枚ずつ掲載されています。一言メッセージ。誰もが言葉の壁がない会話ができる環境に。手話サークル小出まり。小出まりでは手話の勉強会を通年で毎週開催しながら、ろう者との交流や茨城県障害者スポーツ大会等でのボランティア活動を行っています。活動の魅力は、年を重ねていてもろう者の方とのコミュニケーションや交流を通じたボランティアを続けられることです。今回はエンジョイサマースクールの手話を学ぼうに参加された小出まりの市川直樹さんにインタビューを行いました。小出まりに入ろうと思ったきっかけは何ですか？ちょうど2年前に手話を勉強したいと思い、手話奉仕員養成講座を受講しました。さらに勉強して手話がもっとできるようになりたいと思い、小出まりに加入しました。活動を通して印象に残っている出来事はありますか？勉強をしているにもかかわらず、ろう者の方と普通に会話ができませんでした。もっと手話を学んで、スムーズに会話ができるようになりたいです。また、手話を学ぼうに参加された小学生の皆さんが、手話に興味を持ち、一生懸命に話を聞いてくれたのが印象的でした。市川直樹さんの写真と手話で学ぼうでの活動の様子の写真がそれぞれ1枚ずつ掲載されています。小出まり代表、長野正幸さんから一言メッセージ。人のためではなく、自分のためにもなると思うので、ぜひ老若男女問わず、自らチャンスを作り、一歩前に進む勇気を持って、たくさんの方にボランティアに参加してほしいと思います。問い合わせ、 ボランティア市民活動センター、電話 283-4538